聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書55章8節から11節。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。次にルカによる福音書2章15節から20節。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の身子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
ルカによる福音書を語るクリスマス物語では、羊飼いたちに天使が現れて、イエス様の誕生の知らせを告げる場面が、一つのクライマックスとなっていると言えると思います。ただ、羊飼いということもあって、私たちはこの場面を素朴でほのぼのとした雰囲気に満ちている、そういう思いで思い描くことが割と多いのではないかと思います。確かにそういう面もありますけれども、しかし聖書の語り口調を少し丁寧に見てみますと、ここにも非常に衝撃的とも言える、インパクトの強いメッセージがあるということがわかります。ただ一時のクリスマス気分をクリスマス気分に浸るのではなくて、新しい生活に私たちを向かわせていく、別に華々しいことをするわけではありませんけれども、やはり根本から変えられていく、新しい生活に私たちを向かわせていく、そういうメッセージがここにある、そのことを今日私たちは改めて受け止めていきたい、そして神様を礼拝したいと思っております。で、このルカによる福音書の2章の物語ですが、初めに心に留めておきたいのは、ここでは神の言葉の真実さということが非常に強調されているということです。神様はご自分の言葉に対してどこまでも真実を貫いてくださる方、その約束をどんな妨げがあろうとそれを貫いて実現される方であるということ、そしてその神様の真実な愛によって私たち自身もまたいつも自分の在り方が根本から問われていくものであるということ、そういう強いメッセージをこの物語は持っております。特に今日の初め 読み始め の箇所にあたる2章の15節がまさにそうなんですね。まあ、天使が羊飼いたちにイエス様誕生の知らせを告げた、そして天使の大合唱が起こったその後ですが、15節、天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見に行こうと話し合った、そう言われております。で、ここでの羊飼いたちは何かいいことがあったらしいからちょっと見に行こう、そういう話をしたんじゃないのです。まあ、日本語では主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、その出来事を見に行こうと、まあ、訳されておりますが、まあ、もともとのギリシャ語の本文を見ますと、もう少しゴテゴテしておりまして、で、はっきり言葉という言葉が使われております。で、少し回りくどいんですが、あえて直訳風に言いますと、こうなります。主の知らせてくださったその言葉が、まさに言葉通りに実現している、その御言葉の出来事を見に行こう。そういうんですね。言葉言葉、そのように言われる。漠然と何かあった、そういう話ではないんです。神が語られたこと、神が約束されたことが今実現している。その御言葉の出来事が、自分たちの生きている今ここで、罪に満ちたこの世の闇の中で実現している。しかもそれが具体的にどういう形で起こっているのか。それは、全世界の救い主となる方が、布にくるまって、貧しい家畜小屋の貝羽桶の中に生まれた。その形で実現しているということです。神様ご自身が、あたかもご自分を否定するかのように、ご自分の豊かさを、限りない豊かさを脱ぎ捨てるようにして、私たちの貧しさの中に、傷つきやすさのただ中に入って来られた。私たちの罪の中に入って来られた。そこに神の約束の実現がある。神様が本当に真実に私たちを愛してくださっている。変わることなく愛してくださっているという印がある。今立ち上がって、その神様の出来事を見に行こう。いや、その神様に会いに行こう。というのが、羊飼いたちの話し合ったことです。そして実際に行動に移したことです。で、そういう神様の招きに応えて羊飼いたちは出かけていく。そして実際に天使が語った通りの出来事、貝羽桶に乳飲み子が寝かされている、その御言葉の出来事を目にします。彼らはそこで、神ご自身が生きて働いておられるということ、神ご自身がそこにいらっしゃるということに、改めて目が開かれます。羊飼いたち自身は、学識があったわけでもありませんし、聖書とか神学の知識に詳しかったわけでは全くありません。ですからそこで起こっている出来事を十分理解できたわけでもないかもしれません。しかし彼らはこのような形で神様の言葉と出会った。その神の言葉によって自分たちの中にある罪の汚れ、自分たちの貧しさ、人間としての貧しさを示され、打ちのめされるようにされながら、それでも生きて働いているその神の言葉が、自分たちを罪から救ってくださっている。 そして神のその救いの出来事を語る器として作り変えられている。そのことを彼らは経験したのです。ですから、17節、18節において、こういうことが起こるんですね。17節を見ますけれども、その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。彼らは自分たちが受けた言葉、そして自分たちが実際に目で見た、そして心が打ちのめされるほどに経験させられた神の言葉を人々に語る、そういう器とされたんです。しかもその言葉は人々を驚かせるものでありました。まあ、新教旧約聖書では聞いた者は皆羊飼いたちの話を、まあ、不思議に思った、不思議に思ったと訳しておりますが、この訳ではちょっと分かりにくいと思います。これでは聞いた人たちはどうも羊飼いたちはおかしなことを言ってるなと、よく分からなかったような印象を与える可能性があると思います。でも、もともとここで言われているのは驚いたという意味なんですね。羊飼いの話を聞いた人たちも、その羊飼いの言葉を聞いて、確かにここに神ご自身がいらっしゃる、神ご自身が働いておられると、信ずることが、信じざるを得なくなって驚いたんです。震えたんです。それだけの衝撃を人々も受けたということです。羊飼いたちの物語を通して示されましたのは、このように私たちのある意味では生活を新しくするような神の出来事、私たちの生きる世界のただ中に新しい命をもたらしていく神の言葉の出来事、言葉の働き、その力です。ですからそれはただ2000年前のクリスマスイブの夜だけに起こった牧歌的な話ではない。その後夢のように跡形もなく消えてしまった思い出話ではない。そこから始まって、いつの時代にも、どんなところにも、どんな闇やどんな痛みの中にも伝えられていく、もたらされていく神の力ある出来事でありました。私たちはクリスマス物語が示しているそういう神の御言葉の生きた力を改めて心に留めたいと思うのです。そして最後にしますが、今日の物語の中でこの羊飼いたちの話を通して知らされたその神の言葉を、ある意味では最も深く受け止めた人に注目して終わりたいと思います。まあ、箇所で言いますと、それは19節にあたります。19節にはこうあります。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。この出来事というのも言葉という意味を持った言葉です。今出来事となった神の言葉をマリアはすべて心に収めて思い巡らしていた、そういう場面。母マリアは天使ガブリエルの訪問以来、お言葉通り、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと、神の言葉に対する信頼と信仰を持ってここまで 導かれ、主イエスを産んで、ここに至っています。その彼女が改めて天使たちを通してもたらされた神の言葉に、言葉を心に収めている。でも今日はなんかケチをつけてるみたいで申し訳ないんですが、細かいことを言って申し訳ないんですが、心に収めて思い巡らしていたと訳されている言葉も、やはりちょっと静かすぎる印象があります。マリアと言いますと、やはり私たちもどこかで物静かで何があろうとじっとしている、しとやかな女性というイメージを勝手に持ってるんだと思うんですね。マリア自身はそういう性質だったかもしれませんけれども、でもここでは神の言葉の衝撃の話をしてるんです。今一度マリアに神の言葉のがやはり望むんですね。そしてそれはマリアの心の中に内面の激しい葛藤や戦いをやはり引き起こす。思い巡らしたという訳し方はちょっと静かすぎると言いました。それはもっと激しい、こう人間同士であれば激しい議論を生み出してしまう。一人の人間であればやっぱり内面の中に激しい葛藤を生み出してしまう。戦いを生み出していく。そういう力、そういう様子を表しています。神の御言葉の中で会話を受けに抜かされたイエス様のお姿を示される中で、自分の息子となるイエス様がやがて人を罪から救うために苦難と排斥の生涯を送っていく。そして最後には邪魔者のように神に呪われた犯罪人として十字架につけられることになる。そういう運命を彼女はどこかで感じ取り始めるのです。母親として生涯にわたって想像を絶するような葛藤や戦いを負わされていく、そういう運命を彼女は改めてここで知る。そんな時に、ただ経験ぶってしとやかにしていられる人はいません。心の内に激しく揺さぶられるような動揺を覚える。マリアはこれらの言葉、これらの出来事をすべて心に収め、その動揺の中でその意味を見出そうと戦い始めていくのです。もちろん大騒ぎをするわけではないでしょうけれども、彼女の内面ではそういう激しい戦いを担っていく、そういう覚悟を しております。ただそれは、ただ迷いに終わる、戦いだけに終わる、絶望に終わるものではない。それはなぜか神が語られた御言葉だからです。神が約束された救いだからです。そこには戦いがある。苦しみがある。でも、それを通して貫いて、神様が本当の救いを、本当の祝福を与えてくださる。そこに至る。一つ一つの出来事を、神様の真実さに信頼しながら、マリアは、自分の心に思い巡らしていく。収めていく。そしてその一つ一つの中にやはり約束されている神様の変わらない深い愛を信じていくのです。私たちを愛し救い共に歩んでくださると約束しておられる神の愛をマリアは信頼して、その歩みに歩み出して行く、その備えをしているのです。 クリスマス礼拝そのものは先週終わりました。カレンダーで言えばクリスマスはもう終わりです。しかし私たちを罪から救われる御子キリストの物語、そしてその御子キリストと共に歩む私たちの物語はそこから始まるんですね。そこから新しい年もまた進んでいく。羊飼いたちやマリアのように私たちもその神の言葉を心に収めて新しい時に向かって行きたいと思います。当然動揺があるでしょう。戦いもあるでしょう。しかしそれをも貫いて私たちの魂に注いでくださる神の深い愛を信頼し、私たちもまた新たな旅路を歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、恵みのうちに降誕節を迎え、新しい年へと向かいつつある今日、クリスマスの物語を通してあなたの御言葉の真実さと、その愛の深さとを改めて知らされ感謝をいたします。あなたは私たちの貧しさの中に、この世界の深い罪の闇の中に御子キリストを送ってくださいました。そのイエス様こそどんな時も私たちの光として、闇を照らす光として恵みと真理の道を示してくださいます。どうか私たちも、私たちにいつもあなたの御言葉を与えてください。あなたの御言葉によって目を開かれ、どんな時もその恵みを見出しつつ、あなたの愛の豊かさを分かち合う歩みへと導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。